私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。今読まれたこの御言葉ですね。私たちの思い、私たちが思う、そういう道と神様の思い、神様の道っていうものが異なってるっていうことをですね、まあ、私たちもそれこそ私たちのそれぞれの歩みを通して体験的に知るものたちじゃないかなというふうに思います。先週日曜日に礼拝委員会があってですね、久しぶりに時間があったので礼拝委員会に出席しましたけれども、その席では勝木先生がですね、ご自分の お明かしというかですね、信仰に導かれた時の話をしてくださったんですね。私などは何度かお聞きしているお話なんですけども、でも皆さん食い入るように先生の信仰に導かれた話を聞いておられました。勝木先生の話を私がするのもおかしな話なんですけど、勝木先生が信仰に導かれた一つの大きな出来事は、大学時代に下宿していた下宿先が火事になったっていうことなんですよね。詳しくは後で先生に聞いてください。火事になって、その時に持って逃げたものが3つあったと。一つは当時執筆途中であった卒業論文、もう一つは当時3万円もしたカシオの電卓、そして三つ目が布団の奥に隠していた聖書だったっていうんですね。もううんうんって言ってきたら何回か聞いたことがあるっていうもう先生のお箱のネタなんだね。聖書を持って逃げた。で、それまでに先生はその聖書を読む出会いが近づいていくんだけど、この聖書だけを読んだら危ないっていうふうに思って押し入れの奥底にしまっといたそうなんですね。だけどもその緊急事態の時に思わず聖書を持っている自分に気がついて、参りましたって言ってその信仰に導かれて、でその遠ざけてた聖書を語る者にね、最後は牧師として召されて、山本さんがね、その話を聞いて、誰、桐村さんか、なんか預言者が召される時のお話みたいですねなんて言って、とっても不思議な形で導かれた、そういうふうに言われました。そのような不思議な私たちの思いを本当に高く超えている神の物語、神の道筋っていうものがあるわけですね。で、このイザヤ書に記される言葉が語られた時、このイスラエルの人たちはバビロンの捕囚の地にあったんですよね。バビロンにいるわけです。バビロンの捕囚っていうものは、ユダヤの人たちにとって、ある程度の自治は認められていたそうなんですね。だから、なんていうんですかね、捕虜みたいな形で、なんかもう何の自由もなくて、で牢獄に閉じ込められてと、そういう形とはちょっと違う体系だったみたいなんです。でもかといって、じゃあ本当に自由であったのか、伸びやかに生きてたのかって言ったら、そんなことはやっぱないわけですよね。家族、ちりぢりにされているし、国を失った。神の民だったんじゃないのか私たちはっていう、アイデンティティの喪失であったり、その汚れた土地と考えられてたところで住まなければいけない、自分たちは落ちるとこまで落ちた、汚れた民になってしまった、そういうなんていうんですかね、セルフイメージがとても抑圧されるというか、抑えつけられるというか、そういうところに生活しながら、またその地で生まれてくる世代とのギャップであったりとか、そういういろんな複雑なこの状況を抱えながら、このバビロンで生活していたわけですね。で、そのイスラエルの民にいよいよ解放が近づいてきた、解き放たれる時が来たぞ、そのことを告げ知らせたのが このイザヤ書の40章から55章の言葉なんですね。そのバビロン捕囚から解放されていく。だから最初は40章の初めのところは我が民を慰めよって語られるわけですね。そしてこの預言者はその複雑ないろんなものを抱えている民に向かって慰めを語り、神はあなたの名を呼ばれる、あなたは尊い価値のあるものだ、そういうふうにこう一生懸命語りながらその帰還していくものを励まそうとしている書物なんですね。エルサレムに帰っていく、解放される、それがすぐですね、本当にやったっていうふうになりきれない複雑なやっぱり状況があったわけですね。半世紀もそこで生活していればもうそこにこう生活の基盤はあるわけですし、その地で生まれ育った者にとってはもうそのバビロンが生まれ故郷になっている。実際都エルサレムはまだ崩壊したままなわけですね。そういうところに帰ってくって言ったってどうなっちゃうんだろう、そういう先行き不安もいっぱいあったでしょう。今日の最後のところに、回復の言葉のようにして12節の言葉が語られていますけど、そこには茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生えるって、書かれてますけど、エルサレムの都はだから茨に覆われてたし、おどろでいっぱいだったわけですよね。それがイスラエルの人たちが現実に見なければならない世界だったんですね。でそういう中で私の思いは、私の道はあなたたちの思いと高く超えてる、この私の思いを私の言葉に信頼しなさい、神様の解放と平和が破れを経験した捕囚のために必ず与えられる、そのことをこの預言者は神の言葉として語ったんですね。そこに信頼しなさい。で神様は人間のこの計り事が行き詰まったところにこの神の道を開いてくださる方ですね。モーセがあのエジプトを脱出すべくイスラエルの民を導いていった時もそうでしたね。前にはエジプト軍が迫ってきている。後ろを振り返れば海が迫っている。どこに逃げ道があるのか。そういった時に誰も考えもしなかった海が割れるっていう、海の中に道が通るっていう考えもしなかった道が、神の道が通ったわけですね。ガリラヤ湖で嵐にこう苦しむ弟子たちが船の上でこう悩んでいた。イエス様は陸におられた。だけどその波たける湖をイエス様は歩いてその弟子たちの船に近づかれた。誰もその 大波で荒れている湖に人が通れる道なんて考えもしない。だけどそこに主イエス・キリストが通る道があった。神の道があるわけですね。そして何よりもあの主イエス・キリストの十字架において全く動くことなんて考えもしなかったあの墓石は動き、その死は死で終わらなかった。命への道が開かれた。神の道が開かれていった。人間の想像も及ばない神の道があるっていうことですね。そのことを聖書は繰り返し私たちに告げてるでしょう。預言者イザヤはイスラエルのためにその神の道に信頼しなさい、そう語りかけたのだと思います。私たちの思いを高く超えた神の道がある。これは本当に不思議な道だと思います。先ほど勝木先生のお話をしましたけれども、少し証のようになりますけども、私も自分のですね、少し今日証をしようかなというふうに思います。この前ですね、あの希望が丘教会の恵み幼稚園、私がまあ卒園した幼稚園なんですけど、そこからあの創立まあ50周年のまあお祝いがあるっていうお知らせがまず前に届いてですね、この前行われたんですね。開催が日曜日だったので、私は残念ながらその集いには参加することができなかったんですけども、でもあの希望が丘教会付属の恵み幼稚園に出会いが与えられたっていうことがですね、まあ、私にとってはまあ この人生の決定的な一つの大きな出来事になっているわけです。今礼拝始まる前に再利用チェーンの子どもたちがねいっぱい教会にも来てましたけど、あの子どもたちにとってもそのような決定的な出会いの一つになってくれたらいいなというふうに本当に祈りたいと思うんですね。でその恵み幼稚園との出会いっていうのは遡ると広島にいた時にその教会付属の幼稚園にクリスチャンでもない親が私をその幼稚園に入れたっていうことがきっかけになっているんです。で幼稚園の途中で転園する時に際してせっかく教会付属の幼稚園に行ってたんだからそういう幼稚園はないかしらって探して恵み幼稚園に転園させたんですね。でその広島にいた時になぜ両親がそのキリスト教付属の幼稚園に入れたのか、ずいぶん前に聞いたことがあるんです。小さい時なぜその小鳩幼稚園と言ったんですけど、したら母親はですねやっぱりその自由保育と、ちょっとこう管理するようなタイプの幼稚園がその地域には2つあって、でちょうどその当時社宅で仲良かったお母さんたちがやっぱりのびのび子供を育てたいということで、その自由保育を大事にしている教会付属の幼稚園に入れたんだっていうふうなことを言ったのを聞いたことがあったんです。で父親はですね幼い時にキリスト教に触れていれば人の道を外すようなものにはならんだろうとそういう期待を持って入れたって話をちっちゃい時から聞いてたことがあったんですね。で、なんとなく分かりますよね。教会に対する一般的なイメージ、ちゃんとこう道徳的だったりとか、優しい心であったりとか、そういう思いを父親は期待してたんだっていうふうにずっと思ってたんですね。へーって。だけどここ最近になってですね、つい最近この話をしたこともあるんですけども、その父親が息子にキリスト教の幼稚園に入っていればその人の道を外すようなものにはならんだろうって期待してたその言葉の裏には、父親のこう物語っていうかですね、やっぱり父も年を取ったんでしょうかね。最近正月とか家に帰って、こう一杯やりながらですね、結構昔の話というか自分の物語を語るようになってきたんですね。うちの父基本的に無口っていうか何を考えてきたのかあんま聞いたことなかったんですけど、ここ最近その父の気持ちっていうかですね物語を時々に聞く機会が増えてきたんですね。である正月の時に自分の兄だから私にとってのおじさんですねが亡くなったっていう話が聞いたんです。で父は次男なんですね。4人兄弟の、末っ子の次男なんですね。でお兄さんが長男がいるんですね。だけど私はその長男のいわゆるおじさんに会ったこともないんです。でそういう人が一体生きてるのか死んでるのかさえ、父親は一切、行方不知らずなんだってことしか知らされてなかったんですね。聞いたことがなかった。だけどそのいわゆる娘から長男のおじさんの娘からその自分の兄が亡くなったって連絡が最近あったってことを正月に漏らしたんですね。で大体そのおじさんが生きてたのかってことと、その娘さんと父親が連絡を取ってたのかってことさえある意味で驚きだったんですね。でその時に父親の口からそのお兄さんのことを初めて聞かされたわけですね。で、そうするとある部分こう賭け事ギャンブルですよね。そういうものでこう非常にこう身を持ち崩してですね、父親のその実家がこう差し押さえられたり、いろんなそういうある意味人の道を外れていったそのお兄さんの存在があった。でその母方のその家系っていうのも非常になんかこう父親としてはその雰囲気が家系の雰囲気がすごく嫌で、自分はずっと意味嫌ってたっていう話だったりとか、その兄がですね 亡くなったって、で親父に、父親にどうその知らせを聞いた時思ったのかって尋ねたら、何とも思わないねって言いながらですね、目からこう涙がやっぱり落ちてるんですね。だからその父親をして、まあ、その小さい頃にキリスト教にでも触れていれば人の道は外れないだろうっていう、その言葉の裏にはなんかこう父親の、なんだろうな、痛みっていうか悲しみっていうものがあったんだなってことを、この年になって初めてこう知らされたわけです。でその正月の席に、その初めて私も見たんですけど、一枚の写真を見せられたんですね。でそれは私の父方の祖父母っていうのは私が生まれる前にも亡くなってるので、会ったことも見たこともないんですけど、その父方の、まあ、祖父、父の父ですね、が出征する時の写真なんです。戦争に行く時の、そして会ったことのない祖母と、そしてその人の道を外してしまったお兄さんと、で長女、まだ2、うちの父も含めて、うちの父は戦後生まれなのでその写真には写ってないんですね。その写真がこうあるんですね。その初めておじさんになる人を見たらですね、どう見ても私なんですね。坊主頭で、その少年野球の時に丸坊主で写ってる私の顔とですね、その行方知らずで人の道を外してしまったおじさんの顔がですね、なんか同じにしか見えなくて、私はなんか人を見てる気がしなかったんですよね。これでその時になんかすごく不思議な気持ちになってね。で、まあ、ある分この唐沢家のファミリーヒストリーとしては大いなるこう消し去りたい、まあ、恥のような、父にとってはそういう、物語なわけですよね。だけどそのところから小さい頃に人の道外れてくださるなって願いながら入れたその思いがですね、私にとっては神との出会いの始まりなんですよね。主イエス・キリストとの出会いが、その人の道を外してしまったお兄さんがあったからこそね、あるんだなと思うと、もうちょっとこう不思議すぎちゃってね、あ、神様っていうのは本当に不思議な方なんだなってことをしみじみとこう思わされたんですね。まあ、父にとってはその物語をどうこれから消化していくのか分かりませんけども、私にとっては今日ここに牧師としてキリスト者として立ってる、その最初の祈りのところに人の道から外れてくれるなっていう、その背後にそのろくでもないおじの姿があったっていうのはもう不思議すぎて仕方がないし、そこに私自身は神様の深いですね、やっぱりご計画と憐れみと恵みっていうものを思うし、父にとっても少なくとも息子はそのおかげで生きる幸いを得たってどっかで伝えたいなっていうふうに思うし、この説教を録音したのを父親に届けようかなっていうふうに思いながら、そしてまあ父親で自分のその物語をまた再構築していってくれたらいいななんてことを祈っています。本当に神様の思いは私たちの思いを高く超えている、本当に不思議だなというふうに思います。十節に、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない、それは大地を潤し根を出させ老い茂らせ、種まく人には種を与え食べる人には糧を与える、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。私がそういう父の祈りの中で入った幼稚園で初めて聞いたその神の言葉は、神は愛であるという言葉でしたね。その言葉は決して虚しく地に落ちることなく豊かな実りを私自身に実らせてくれた、そのようにこう思います。本当に心に豊かな命を与えてくれたと思いますね。神の言葉は本当に私たちを生かす言葉ですね。 私たちを潤し、私たちを祈りを与えてくれる言葉であります。で、私たちは今直接的なそのバビロン捕囚というかね、そういう捕囚を経験しているわけではないわけですね。民族として、そういう生活をしているわけじゃないけども、だけどいろいろなものに囚われている事実はやはりあるわけですね。いろんなものに捕らえられ、自由であるようで不自由である、そういう中に私たちも生きているわけです。捕囚の民が経験したように、先の見えない不安であったり、神に見捨てられてしまったんではないかっていう、そういう絶望であったり、自分っては何者なのか、そういうアイデンティティを喪失してしまったり、ああ自分はダメだな、そういうふうにこう自分をこう抑圧させてしまったりする、そういう状況っていうのは、なんか何もバビロン捕囚の民だけではなくて、今を生きている私たちの一人一人が経験させられることでもあるように思います。いよいよこう人間が失われていっている時代ですよね。生産性がない、生産性という言葉で人間を図ろうとする政治家がいよいよ力を振るってきています。そういう価値観がこれからの憲法に反映されるかもしれない。山百合事件から2年が経ちましたね。障害者なんて生きていたってしょうがない、そういう生産力であったり能力であったり、そういうもので人間を測り、人間性を失っていく時代、社会に私たちも生きる中で、本当に心が捕囚の民にさせられていく時代にあるんじゃないかなって思いますね。で、そういう中でしかし私たちは神の言葉を聞くわけですね。そういう捕囚から解き放たれて、神の言葉にあって自由に生きていくことのできる、命の言葉に聞いていくことができる、そのような言葉を神は今日も私たちに語りかけてくださるわけです。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい、聞き従って魂に命を得よ、今日の3節のところで記されています。なぜ糧にならぬ者のために銀を払って測って払い、上を満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむである。主イエス・キリストがあのサマリアの女を招いたその場面をこう思い起こしますよね。本当に渇いている、喉の渇きを覚えている、魂に渇きを覚えている、私のもとに来なさい、その水を飲む者は誰でもまた渇くけど、私の水を飲む者は二度と渇くことがない、あなたのうちに生ける泉が湧き出るであろう、そういうふうにこう言われたイエス様の招きを思います。私たちはイエス・キリストを通してこの神の言葉をまた知るわけですね。茨に変わって糸杉が、踊るに変わってミルトスが生える、イエス様の茨の十字架、茨の冠さえ思い起こします。だけどそこから命の道がキリストにおいて開かれていった、イエス・キリストを通して神の言葉が私たちに語られた、この出会ってくださったこの出会いをですね、私たちの本当に宝として大切にして、今週1週間も歩むものでありたいと思います。私たちの思いを高く超えて神は言葉を語ってくださる、その言葉に信頼し命の道を歩んでいく者たちでありましょう。祈ります。神様、地を高く超える神の思いへと私たちの思いを引き上げてください。どうかキリストの歩まれた道を、キリストの語られた言葉を私たちの道とし、私たちの生きる言葉とすることができますように、聖霊の力を一人一人にお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。